皆さん、おはこんばんちは。プレプリドンドン、マス RA です。2026年6月30日のマス RA カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はタウフィクシュティリさん、サミ・マブルークさん、アブデナセル・マクルーフさんによるディフォメーションマップスオンクワジとウィルドライコンフォーマルアルゲブラス純ツイルドリード模型台数上の変形写像です。この論文ではリード模型台数における様々な演算子を統一的に扱うための台数的な枠組みが提案されています。具体的には右変形写像と左変形写像という互いに相対な2つの演算子族を導入しています。これまでロタ・バクスター演算子や同質のような演算子は個別に議論されることが多かったのですが、この論文ではそれらを純ツイルドという台数を2つの加法的なモジュールに分解する構造の中で統一的に捉えています。ここで驚くべきはボロノフの同来ブラケット法を用いることでこれらの写像を制御するホモトピー台数を構築した点です。右変形写像には曲がった L インフィニティ台数が、左変形写像には L インフィニティ台数が対応しており、それぞれの写像がまさにモーラーカルタン要素として記述されるという非常に鮮やかな構造になっています。この枠組みによって表形修正やバクスター行列やレイノルズ演算子といった多様な構造が一つの理論に集約されました。さらにこれらの演算子の無限小変形を分類するコホモロジー論まで展開されており、既存の理論を大きく拡張する非常に包括的な成果となっています。2本目はジェームス・ゴメスさんとクラウディア・ガレゴさんによる The Pi Property of SkewPBW Extensions SkewPBW 拡大の多項式高等式特性です。この論文では非可間台数の広いクラスである SkewPBW 拡大が多項式高等式、いわゆる PI 特性を持つための条件を詳しく調べています。この特性は単純化群の分類や特定の台数構造を研究する上でとても重要な道具になります。研究チームは交換パラメータの分析や中心の性質、フィルター付き間の手法を組み合わせて必要な条件と十分な条件を明らかにしました。例えば正域上の半可間な拡大において全ての交換係数が1のべき値であるとき、かつその時に限り PI 間になることが示されています。また砂 PI 台数上の全単斜な拡大は必ず非自明な中心を持つという点も証明されました。もし中心が自明ならそれは PI 台数ではないということになります。この判定基準は非常に明快で使い勝手が良さそうですね。さらに正表数の対乗の台数についても考察し、エンドモルフィズムの制限が有限位数を持つかどうかが鍵となることを示しています。量子シンプレクティック空間やジョルダン平面といった具体的な例にも適用されており、特にゴロノウィッツ台数が PI 特性を持たないことを証明した流れは理論が実践的に機能していると感じます。パラメータが1のべき値であるかというシンプルな条件が台数全体の性質を決定づけるという構成にある種の心地よさを感じました。3本目はウママヘシュワラン・アルナチャラムさんによるピュアプロジェクティブティルティングモデュルズアソシエーテッドウィズアスペシャルリング&ゴレンスタインプロパティ、特別な間に関連する純遮影的な傾斜化群とゴレンスタイン特性です。この論文では純遮影的な傾斜化群という概念を深く掘り下げていて、特に全てのイデアルが純遮影的な傾斜化群になるという純傾斜遺伝的観という新しい考え方を導入しています。観論や見論、そしてゴレンスタイン的なホモロジー台数を組み合わせて観の構造がホモロジー的な性質にどう影響するかを分析しているのが非常に巧みです。具体的に面白いのがこの純傾斜遺伝的観を具体的に分類している点です。例えば可観観の場合は この性質を持つことが遺伝的ネーター間であることと同値になりますし、過干性域であればデデキント性域であることと同じになります。抽象的な定義から私たちがよく知る具体的な間のクラスへと結びつけていく流れに心地よい納得感がありますね。さらに権論的なアプローチではこの間によって導かれるねじれ体について証明を行い、そのハートがグロタンディーク圏になることを示しています。またゴレンスタイン的な視点から準遮影的な傾斜下群がいつゴレンスタイン平坦になるかという条件を有限定時な傾斜下群のクラスに関する定常下群という概念を使って鮮やかに描き出しています。ジョルダン・フィバーのパス台数などの例を用いて反単純間よりも広いクラスが存在することを証明しており、理論的な深みと具体性が両立した素晴らしい研究です。4本目はイゴール・ゴルシュコフさんとセルゲイ・シュペクトロフさんによるアキシャル・アルゲブラス・クエスチョンズ&コンジェクチャーズ軸台数問いと予想です。この論文は軸と呼ばれるべき等元によって生成される非結合的な台数である軸台数について幅広く概観したものです。特にモンスター群という巨大な群が関わるグリース台数をモデルにした研究が背景にあり、台数的な構造と群論の深い結びつきを追求しています。面白いのは台数全体に共通の等式を課すのではなく、性制限の軸が持つ性質から台数を定義するというアプローチです。論文の中では3点置き群から構成される松尾台数やグリース台数を模したマヨラナ台数など非常に個性的でエキゾチックな台数たちが登場します。著者の2人は単に基地の結果をまとめるだけでなく、今後の研究のロードマップとして多くの予想を提示しています。例えばジョルダン型の軸台数が常に有限次元になるのかという問いや、モンスター型の台数の分類など挑戦的な課題が並んでいます。まるで未知の地図を広げてまだ誰も到達していない地点を指し示しているかのような知的な興奮に満ちた構成になっています。5本目はトリスタン・バイスさん、マルコム・ジョーンズさん、ガナクドリア・フセバさんによるスタインバーグ・アルゲブラス・オブ・アンプル・セミカテゴリーズ・アンド・ゼア・ブーリアン・カータン・レストリクション・セミグラップス、豊臣セミカテゴリーのスタインバーグ台数とそのブーリアン・カルタン制限半群です。この論文ではこれまでグループ移動を対象としていたスタインバーグ台数の構成をより一般的なエタールセミカテゴリーへと拡張しています。特にブーリアン・カルタン制限半群という概念を導入して台数的な構造から元のトポロジカルな構造を復元しようとする試みがとても面白いです。具体的には単位空間が閉じたハウスドルフエタールセミカテゴリーに対してコンパクト台を持つ局所定数関数を用いてスタインバーグ台数を定義しています。そしてある台数がブーリアン・カルタン制限半群を含んでいるとき、それはその半群のウルトラフィルターセミカテゴリーのスタインバーグ台数と同型になるという再構成定理を証明しました。準ブーリアン台数を用いて単位空間のトポロジーを表現したり、非可干ストーン相対性の視点を取り入れたりと非常に緻密な構成になっていますね。台数的な制限半群とトポロジカルなセミカテゴリーの間の橋渡しを完結させた非常に包括的な研究成果といえます。6本目はジアン・フォン・シュさんによるアン・オールタナティブ・フレームワーク・フォー・アイレダッキビリティ・アンド・プリミティビティ・オブ・ノン・ネガチベ・テンサーズ・ヒフテンソルの規約性と原子性のための代替的枠組みです。この論文ではヒフテンソルの規約性と原子性について S 規約性と S 原子性という新しい概念を導入しています。もともと行列の理論にはある種の規約性という考え方がありますが、それを高次テンソルに拡張しようとするとどうしても非線形な写像やゼロか否かというパターンに頼りがちでした。そこで著者は高次マルコフ連鎖の解析に役立てるためにボックス積という特別な積とそれを用いた再帰的なテンソル類乗を定義したんです。 このアプローチで面白いのが、S 規約性は従来の規約性よりも強い条件であると証明した点です。つまり、S 規約であれば規約ですが、その逆は必ずしも成り立ちません。また、S 原子性と規約性の関係を整理し、ある種の到達可能性と非周期性が揃ったときに S 原子性が成り立つという明確な特徴付けを行っています。実用面では、この理論がコージ・マルコフ連鎖におけるエルゴード性や生息性と対応していることが示されています。これにより、唯一の極限分布が存在することを保証できるため、非常に実用的で説得力のある構成になっていますね。7本目は、ハッサン・アル・フセインさんによる、オン・ザ・コホモロジー・オブ・サイクリック・アッソキアチベ・アルゲブラス、巡回結合代数のコホモロジーについてです。この論文では、3つの要素の積に完全な巡回対称性があるという、ちょっと特殊な性質を持つ巡回結合代数という代数形に注目して、そのための新しいコホモロジー理論を構築しています。これまで、結合代数にはホッショルドコホモロジー、可感代数にはハリソンコホモロジーという道具がありましたが、巡回結合代数にはその独自の性質を捉える専用のツールが必要だったわけです。そこで著者は、ホッショルドコホモロジーの部分理論として、5つの巡回適合条件を満たす強鎖に限定した、H サイクという理論を定義しました。驚いたのは、この理論が単なる定義に止まらず、代数の拡張を分類できるという実用的な結果を導き出している点です。具体的には、第2個ホモロジー群が、代数の分裂アーベル拡張の同値類と1対1に対応することを証明しています。さらに、この理論は、コネの巡回コホモロジーとホッショルドコホモロジーの仲間に位置するという、非常に綺麗な構造を持っていることが分かりました。また、可感な結合代数はすべてこの巡回結合代数に含まれますが、非可感な例は3次元から現れるという具体例も示されており、理論的な深みと具体性のバランスがとても心地よい論文でした。8本目は、マスドット AG からのクロス投稿で、フィリップ・ジーユさんとエーハルト・ネーハーさんによる、クォッドラティック・スペース&オーサガナル・グラップス・オーバー・セミローカル・リングス、半局所環状の二次空間と直行群です。この論文では、半局所環という少し特殊な設定での二次形式について、非常に重要な定理を証明しています。具体的には、スプリンガーの奇数次数定理をこの設定で証明し、さらにシャルローさんとクネブッシュさんが提唱したノルム原理についても、半局所環上で成り立つことを示しました。単に定理を証明するだけでなく、スピン群の平坦コホモロジーやエタールノルム群への応用まで展開しているのが、実に鮮やかで驚かされます。代数的な構造を深く掘り下げて、最終的にコホモロジーという高度な道具に結びつける構成に、著者の強いこだわりを感じました。数論や代数幾何学に関わる方にとって、非常に刺激的な内容になっているはずです。9本目は、mas.ct からのクロス投稿で、ティホアグエンさんによる、ブレーデッド・コグラウポイッツ、編み込まれた強群用構造です。この論文では、編み込まれた設定における強群用構造を一般化した、新しい代数構造である編み込まれた強群用構造という理論を導入し、発展させています。具体的には、この構造が、関連する強化群圏の間にモノイダル同値を引き起こすことを明らかにしています。さらに、マジットさんが提唱した編み込まれたホップ代数の変換やボゾニゼーションという手法を、強群用構造の設定へと見事に拡張しました。論文の中では、編み込まれた特殊線形群の強群用構造や、編み込まれた総線形強群用構造など、いくつかの具体例が詳しく調べられています。抽象的な代数構造を扱いながらも、具体的な例を丁寧に提示することで、理論の有用性をしっかり証明している点に、著者の強いこだわりが感じられますね。10本目は、 マス GR からのクロス投稿でカール・フレドリック・ニューバーグ・ブロッタさんによるオンホーモロジカル・フィニートネス・プロパティ&フリー・インバース・モノイッツ、ホモロジー的な有限性と自由逆モノイドについてです。この論文では逆モノイドという代数構造が持つホモロジー的な有限性、特にタイプ FP2 という性質について深く掘り下げています。著者は単生成の自由逆モノイドの部分モノイドにおいて有限定時であることとタイプ FP2 であることが一致するかという専門家の間での問いに挑みました。ここで面白いのが代数的な問題を解くためにグリッド複対という幾何学的な道具を持ち出した点です。正方形のセルからなる複対を使ってべき塔元の格子状の動きを分析するというアプローチには視覚的な工夫が凝らされていてワクワクしますね。結果としてべき塔元が無限に存在し、それらが特定の条件を満たす場合にはタイプ FP2 になり得ないことを証明しました。これにより自由逆モノイドがタイプ FP2 ではないという基地の定理を全く新しい幾何学的な手法で導き出しています。最終的に有限定時であることとタイプ FP2 であることはべき塔元が有限個であることと同等であると結論付けました。11本目はマス GR からのクロス投稿で M. フェラーラさんと M. トロンベッティさんによるザ・シュアー・ザ・センハウス・テオアム・フォーフィニテス・キューブレーシーズ有限スキューブレースにおけるシュアー・ザ・センハウス定理です。この論文では群論でとても有名なシュアー・ザ・センハウス定理をスキューブレースという少し特殊な代数構造の世界に持ち込もうとしています。具体的には有限スキューブレースにおけるホール理想が必ず補完となる部分スキューブレースを持つことを証明しました。群論の定理を別の構造に移植してうまく機能することを確かめるというアプローチにはパズルのピースがぴったりはまった時のような快感がありますよね。さらにこのアイデアを応用して素数べきの異数を持つ左理想が必ずサイロー部分数キューブレースに含まれるという最近のサイロー存在定理をさらに強化する結果まで導き出しています。構造の対称性をうまく利用して既存の理論を数段上のレベルへ押し上げた非常に鮮やかな研究でした。最後はマス GR からのクロス投稿でマルコス・エスカティン・フェレールさん、ジョルジオ・レオニさん、コンチータ・マルティネス・ペレスさんによるコホモロジー・リングス&ピーローカル・ビヘイビア・オブ・イーブン・アーティング・ラップス・タマ・アーティングンのコホモロジー感と P 局所的挙動です。この論文では定義グラフのラベルがすべて偶数であるタマ・アーティングンというちょっと特殊なグループの性質を深く掘り下げています。特によく知られている直角アーティングンの便利な性質がこのタマ・アーティングンという広いクラスにどこまで適用できるかを探っています。まずコホモロジー感について明示的な記述を与えており、頂点や辺のラベルに基づいた外積次数付き感として表現しています。さらにプロ P 完備化やザッセンハウス P 制限D 代数を用いて有理的な分析では見落としてしまうような P 局所的な情報をうまく捉えています。驚いたのは2つのプロ FC タマアーティングンが同型であれば全ての素数 P において定義グラフの P 部分が同型になるという合成の結果を導き出している点です。一方でコホモロジー感だけでは群を完全に特定できないことも判例を用いて示しており、数学的な厳密さと慎重な分析が組み合わさった非常に読み応えのある構成になっています。そんなこんなでリード模型代数やスキュー PBW 拡大から準遮影的傾斜加群、軸代数、スタインバーグ代数、そしてヒフテンソルまで数学の奥深い世界を存分に堪能した時間でした。知的な刺激に満ちた心地よいひとときをありがとうございました。それではまた次回もお耳にかかりましょう。